ヨハネによる福音書第4章1節から10節。聖書の女性その19、サマリアの女。パリサイ人たちはイエスがヨハネよりも多くの弟子を作ってバプテスマを授けていると伝え聞いた。それを知るとイエスは、バプテスマを授けていたのはイエスご自身ではなく弟子たちであったのだが、ユダヤを去って再びガリラヤへ向かわれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それでイエスはヤコブがその子ヨセフに与えた寺社に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ第6の時であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。
以前牧師の研修会に出た時に、講師が、教会というのはもちろん商売ではないのだけれども、あえてビジネスに例えるとすると、その教会が提供する、この世に提供する商品というのは一体何だろうか、そんなふうに問いかけられました。で、講師の答えは、変えられた人生であるということでした。私たち教会はこの世の人たちにイエス様によって人生が変えられるというメッセージを伝えていくんだと。そして実際に教会を通して人々の人生が変わっていくんだと。で、教会とはそういう存在でなければなりませんということをおっしゃっておられました。今回登場しましたサマリア人の女性は、5回結婚して5回離婚しました。そして今は夫でない男性と同棲しています。そのため町の人たちから後ろ指を刺されながら肩身の狭い暮らしをしていました。そんな彼女がイエス様と出会って人生が180度変わります。ガッツ石松さんというね、ボクシングの世界チャンピオンがいましたがね、彼がインタビュー受けてね、こんなこと言ったそうです。私はボクシングに出会って人生が380度変わりました。380度ですから20度しか変わってないっていうね。しかしこの女性は人生が180度変わったのです。イエス様はこの女性を変えてくださいましたが、その方法というのは、私たちをイエス様が変えてくださる、その際にも用いてくださった、またこれからも用いてくださる方法です。そして私たちがイエス様を他の人に伝えて変えられた人生を提供する際にも参考になる方法です。ではそれは一体どういう方法なのかと、今日は3つに分けてそのことをお知らせしたいと思います。1つ目、謙遜に飛び込んでいく。その人の心の内に謙遜になって飛び込んでいくというのが一つ目の方法です。今回の話は、イエス様がエルサレムからガリラヤに戻る途中で起こりました。弟子たちが町に食料を買い出しに出かけている間に、イエス様は井戸のところに座っておられました。するとそこに一人のサマリア人の女性が通りかかります。イエス様は ご自分の方から彼女に声をかけました。それが7節に書いてあります。今日皆さんと一緒に購読した7節、もう一度ご覧ください。私に水を飲ませてください。そんなふうにイエス様はお願いしたわけですね。するとそのサマリア人の女性は答えました。9節、あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリア人の女の私に飲み水をお求めになるのですか。彼女はいいですよとも嫌ですよとも言わなかった。こういう言い方をしたのには理由があります。歴史的な事情でユダヤ人とサマリア人は非常に仲が悪かったからです。イエス様とこの女性の間には高い高い心の壁があった。まずそこに注目をしたいと思います。どういう心の壁かというと、まずは民族的な壁です。昔イスラエルの国は北王国と南王国に分かれていました。ソロモン王が死んだ後、北と南に分裂した。これは以前皆さんと一緒に学んだところです。神様に逆らい続けた北王国は神様の裁きによってアッシリア帝国という巨大な帝国に滅ぼされてしまいました。アッシリア帝国は北王国の政治家や技術者、若者たちを捕らえて自分たちの国に連れて行って、働かせようとしたわけです。で、代わりに他の支配地域から異民族を北王国があったその土地に連れてきた。残された北王国の国民と連れてこられた異民族が雑婚するようになったわけです。そして混血によって生まれたのがサマリア人であります。なんでアッシリアがそういうことをしたかというと、ユダヤ人の民族的アイデンティティをなくすことによって、反逆する意思をくじこうとしたわけですね。サマリア人はそういうわけで半分ユダヤ人、半分異民族という存在でありました。ユダヤ人と同じルーツを持つサマリア人たちは、ユダヤ人と同じように聖書の神様ヤーウェ、このお方を信じていました。私たちも同じですね。ただしサマリア人はモーセの御書だけを聖典として受け入れていました。創世記から新命記までの5つの書物だけが聖典であると。つまり預言書などは受け入れていなかったわけです。また礼拝の中心地はエルサレムではなくてサマリアにあるゲリジム山であると考えていました。地図をお渡ししてありますけれども、ゲリジム山というのが今回の舞台であるスカルの町のそばにありますね。ここが礼拝の場所であるとサマリア人たちは言っていたわけです。ユダヤ人とサマリア人は歴史的に様々な対立を経験しました。例えばユダヤ人がバビロン捕囚から解放されて約束の地に戻った時、北王国はアッシリアに滅ぼされますが、南王国はバビロンによって滅ぼされるんですね。アッシリアもバビロンに滅ぼされましたから、ユダヤ人は北も南もみんなバビロンの支配下にあったわけです。そのバビロンがペルシャによって滅ぼされた時に、ペルシャの王様がもし帰りたければユダヤ人よ、故郷に帰っていいよと言ってくれたわけです。それで何回かに分けてユダヤ人たちが約束の地に戻っていったわけです。第1回目に戻った人たち、この人たちが最初に手掛けたのは神殿の再建だったわけです。ところがそれを妨害したのがサマリア人なんです。さらに年月が経ちまして、エルサレムの町の城壁はまだ破壊されたまんまでした。そこでネヘミヤという人が中心になりまして、エルサレムの城壁を修復しようということになったわけです。これをまたサマリア人が妨害するわけですね。一方ユダヤ人もサマリア人のことを純粋なイスラエルの民ではないとして差別しておりました。 そしてサマリア人がゲリジム山に建てていた神殿を破壊してしまったわけです。まあ、このようにしてユダヤ人とサマリア人は、まあ、歴史的な背景からとても仲が悪くなったわけです。聖書には9節でサマリア人の女がイエス様に最初に語った言葉の後に9節でこういうふうに書いています。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのであると書いてあります。この付き合いをしなかったと訳されている言葉ですが、直訳すると物を共有しないという言葉です。物を共有しない。それなのにイエス様はサマリア人が使っている井戸、そしてサマリア人が使っている水がめから水を飲もうとしているわけですね。だからこの女性は驚き怪しんだわけです。なんでユダヤ人なのにサマリア人から水を求めんの？もう一つあった壁は男女の壁です。江戸時代、我ら福島県に会津藩という藩がありましたね。その会津藩には武士の子供たちに対する教訓、まあ、銃の掟と呼ばれるものがあったというのは皆さんご存知だと思います。ならぬものはならぬものですという言葉で有名です。この銃のこと、銃の掟の一節にこういうものがあります。屋外で婦人と言葉を交えてはなりません。まあ、そういう言葉があったわけです。中東でも同様でした。当時男性が公の場で女性に話しかけるということはタブーだったわけです。しかも男性が女性に物を頼んで自分の弱さをさらけ出すなどということは考えられなかった。特にラビ、ユダヤの聖書の先生ラビが自分の方から女性に声かけて物を頼むなどということは、これはありえないことだったわけです。水を飲ませてほしいと願ったイエス様に向かって、この女性がサマリア人の、しかも女性の私にユダヤ人のあなたがなぜ？と尋ねた気持ちはよくわかりますね。その背景を知っていると。そういうわけで、イエス様とこの女性の間には、まあ、歴史的民族的な壁と男女の壁というのがあったわけです。そもそもイエス様がサマリア地方にやってきたこと自体が異例中の異例の出来事でした。今回イエス様は祭りに参加するためにエルサレムを訪問していて、その帰りだったわけです。イエス様の本拠地はガリラヤ地方でした。そこに戻るわけです。地図見ていただくと分かる通り、エルサレムがあるユダヤ地方と、そして北の方にあるガリラヤ地方の間にサマリア地方があります。ですから日本人の私たちが考えると、エルサレムからガリラヤに戻るために途中、サマリアを通ったんだなというふうに思うわけです。しかし先ほど申し上げたようにユダヤ人とサマリア人は非常に仲が悪かったので、ユダヤ人がこのユダヤとガリラヤを行き来する際には遠回り覚悟でわざわざヨルダン川沿いの道を迂回したんです。ところが聖書には次のように書かれています。4節もう一回見てください。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。この言葉が意味するところは、天の父なる神様の御心によってイエス様はわざわざサマリアを通るルートを選ばれたということなんです。それはこの女性に会って話をするためです。だからわざわざ他のユダヤ人は通らなかった道をイエス様はお通りになったわけです。イエス様は救い主です。つまり天地万物を作られた神様、宇宙の支配者である王の王、主の主であるお方です。救い主というのはその創造主である神様が人となって来られた方ということです。なぜ 天地万物をお作りになった神様が人となってこの地上に来られたのかといえば、私たち人間が犯した罪の償いをするため、私たちの罪が許されて救われるためです。そして私たちが神様の敵である立場から、神様の愛する子供としての立場に変えられるためです。そのためにイエス様はこの地上に来てくださいました。遠い遠い天の高みから私たちを見下ろして、もし救われたければここまで登ってきて必死にお願いしてみろとおっしゃったのではなくて、本来被害者である神様の方から私たちのところに下ってきてくださって、一方的なプレゼントとして救いを差し出してくださったのです。水瓶を担いで井戸に向かっていたこの女性は、井戸のそばに座っているのがユダヤ人で、しかも宗教家らしいということは一目見て分かったはずです。近づけばどんな嫌味を言われるか分かったものではありません。無視してさっさと水を汲んで家に帰ろうと考えていたに違いないんです。つまり完全無視を決め込んでいました。ところがイエス様はこのサマリアの女性に対しても上から目線で関わったのではなくて、謙遜になって話しかけてくださいました。それによってこのサマリアの女性は心をつかまれます。そしてつい会話を始めてしまいました。もう無視してやろうと思ってたのについ喋っちゃったわけですね。まあその後もしばらくはこの女性はトゲのある話し方を続けるのですが、とにかくイエス様と会話を始めたこと、それが後に彼女の生き方が変わるきっかけとなりました。私たちは他の人に接するときに、特にその人を指導したり問題点を指摘したりするときに、あるいは伝道するときに、上から目線の話し方をしてこなかったかなということを今一度振り返ってみたいと思うのです。例えば、私は神様を信じて許された清い人間である。あなたはまだ信じていない罪人である。清い私がどうしようもない邪悪なあなたを正してあげましょうみたいな態度で福音を語る。あるいは、私は正解を知っている賢い人間。あなたは正解を知らない愚かな人間。賢い私が愚かなあなたに正解を教えてあげましょう。みたいな態度でアドバイスする。あるいは、私は何でもできる有能な人間。あなたは人の助けを借りなければ何もできない無能な人間。有能な私が無能なあなたを助けてあげましょう。っていう態度で手を差し伸べる。そのような上から見下ろすような接し方を私たちはしてこなかっただろうか。愛は謙遜というパイプを通して流れ出るという言葉があります。愛は謙遜というパイプを通して流れ出る。この私に対してイエス様は謙遜に接してくださいました。私もまたですから他の人に対して謙遜な態度で愛を伝えていきたいと思います。それが人の心を開く秘訣です。皆さんの愛の語りかけや善意を受け取ってもらえる秘訣です。今回、児童祝福式が予定されていましたが、子供に対して孫に対しても上から目線で関わってこなかったかなということを改めて振り返ってみたいと思います。というわけで、1つ目、イエス様がこの女性に対してまた私たちに対して示してくださった関わり方、それは謙遜に心に飛び込んできたということです。2つ目、注目したいのは相手をよく知るということです。相手を知る。ユダヤの教育法の特徴の一つは、相手が知っているところから始めて、相手が知らないところに導いていく。ということです。いきなり知らないことをポンと教えるんじゃなくて、まず知っているところから話を始めていく。 サマリアのこの女性の心をつかんで、とにもかくにも会話を始めたイエス様は、今この女性が興味を持っているところから会話を続けていきます。この女性はイエス様がいるところまで何をしに来たんでしょうか？そう、水汲みに来たんですよね。ですから彼女が興味を持っているのは水なんです。そこでイエス様はいきなり罪の許しだとか永遠の命だとか死後に味わう祝福だとかいう霊的な話をしないで、まずは水の話から話し始められました。それが水を飲ませてくださいという、まず語りかけなんですよね。その後もしばらく水の話をイエス様はなさいます。しかし次第に霊的なテーマにその会話をイエス様は持っていかれるわけです。つまり最初水のことを興味を持っていた彼女が、だんだんと霊的な事柄に興味を持つように上手に導いていかれたわけです。水を飲ませてくださいという一度目の最初の会話に続いて、二度目の会話、これを見ていきましょう。十節です。もしあなたが神の賜物を知り、水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのか知っていたら、あなたの方からその人に求めていたことで、いたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。この生ける水っていう言葉ですが、これはよどんだため池の水とかね、貯水池の水ではなくて、流れる水のことです。例えば、水、泉からコンコンと湧き出てくるようなフレッシュな水。これが、もともと生ける水という言葉が意味する言葉なんです。イエス様は別のことを意味していらっしゃるんですが、この段階では女性はこの通常の意味で捉えました。湧き上がってくるね、おいしい、冷たい水。それに対して彼女がどう答えたか。11節から12節。主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうか。あなたは私たちの父、ヤコブより偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸をくださって、彼自身もその子たちも家畜もこの井戸から飲みました。一言で言うと、あなた何様ということです。まあ、かなりトゲのある言い方なんですが、ただイエス様に対する呼びかけが主よに変わっているところに注目しましょう。主よ。その前はあなたはユダヤ人なのに、ユダヤ人と呼んでますね。私たちがユダヤ人って使う時には特に侮蔑的なイメージはないと思いますが、サマリア人がユダヤ人っていう時にはそれはもう侮辱してる言葉なんです。それが主よに変わっているわけですね。ちょっとだけランクアップした。トゲは残ってますが、少し丁寧な語り口になったということです。どうやらこの人は普通のユダヤ人とは違うぞ、普通のラビとは違うぞと彼女が感じたからでしょう。では3回目の会話、今度見ていきましょう。13節から14節。この水を飲む者は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。これに対して女性は言いました。15節。主よ、私が乾くことのないように、ここに汲みに来なくてもいいようにその水を私にください。彼女は言いました。イエス様は心の渇きを潤す霊的な水の話にシフトしていらっしゃいます。この永遠の命への水というのは、救い主イエス様が信者のもとに送ってくださる聖霊なる神様のことです。これは聖霊様のことを言っているんです。聖霊様は私たち人間が抱える心の上渇き、魂の上渇きを癒してくださいます。 しかしまだこの女性は物理的な水のことだと思っているわけです。この当時、水汲みというのは女性の仕事でした。この井戸は深いのですって彼女言ってますが、スカルの井戸は30メートルもの深さがあったと言われています。まあ、そんな深い井戸から水を汲み上げて水がめに移し替えて、それを担いで家まで帰るというのは大変な重労働ですね。もしも自動的にコンコンと湧き上がってくる、そういう水を手に入れられたら便利ですよね。まあそんな便利な水があるならぜひください。彼女はそのようにイエス様にお願いをしました。私たちはいろんなところからイエス様と出会います。例えば病気になった、だから教会に行ってみたとかね、聖書を開いてみた、あるいは人間関係の挫折とか経済的な問題とか失恋とか、昔私たちの教会に、来た若い人はね、教会に行けば可愛い女の子がいるかもしれないと思って来たっていうふうに言っていました。しかしそんな彼もイエス・キリストと出会って人生が180度変えられて、熱心に神様にお仕えする存在になったのです。しかしきっかけはどうでもいいのです。イエス様は皆さんの興味や重荷が何であれ、皆さんのいるところから始めてくださいます。それはクリスチャンになった後でもそうです。皆さんはどんなきっかけで教会に行こうと思われたでしょうか。クリスチャンホームに生まれてね、生まれた時からもう教会の礼拝集会に通っていましたっていう人もいるでしょうし、何か問題を抱えて人生の中で行き詰まりを感じて、そして聖書を開いてみよう、教会に行ってみよう思ったっていう人もいるかもしれません。改めて振り返ってみてください。イエス様は今私たちがいるところをバカにしたりしないで真剣に向き合ってくださいます。そしてそこから初めて私たちの人生を作り変えてくださいます。これからもそうです。今自分がどんな状態であれ、こんな自分は恥ずかしいな思う必要はありません。少なくともイエス様はその今の私たちを愛してくださり、そしてそこからさらに上に引き上げてくださいます。そして私たちが伝道したいと思っている相手、助けたいと思っている相手、大切なことを教えたいと思っているその相手は今何に悩んでいらっしゃるでしょう。何に興味を持っていらっしゃるでしょう。何を考え、何を感じていらっしゃるでしょうか。私たちはこちらが何を話すか、何を伝えるか、何をするかだけじゃなくて、相手が何を考えているのか、何を感じているのか、そこに意識を向けていかなければなりません。私は終日学校でスクールソーシャルワーカーという仕事をさせていただいていますが、赴任したばかりの頃にスーパーバイザーから次のような言葉を教えてもらいました。困った子、困った保護者、実はそれは困っている子供、困っている親なんだっていうふうに捉えなさいってことです。あの子困った子だなじゃなくて、あの子は困ってるんだ、困ってそういう状態になってんだ、いやもう全然子供の面倒見ない困った親だなじゃなくて、困ってんです。だから子供のことを大切にケアできないでいるんですっていう見方をしなさいと教わりました。皆さんが指導しようとしている人、助けようとしている人、非難しようとしている人、その人は困った人なのではなくて困っている人なのかもしれません。一体何に困っているんでしょう。皆さんが相手に向かって何を語るか、何を伝えるかを考える前に、相手を知るところから始めてみてください。イエス様はそのようにこの女性に対してなさいました。私たちに対してそのようにしてくださいました。 また、スクールソーシャルワーカーの話になりますが、おととい、このスクールソーシャルワーカーの研修に行ってまいりました。で、ケース検討というのを行ったんですね。実際に起こった出来事をみんなで、その内容について話し合ったり分析したりする、まあ、そういうものを行ったんです。まあ、これからそれちょっと紹介しますが、内容多少変えてあります。本人が特定されないように内容を変えてお伝えしたいと思います。それは小学生のお子さんの課題でした。休みがちになっているというケースでした。学校では家庭の状況をあまりよく探ろうとしないまんま、保護者、特にお母さんに対して昼夜逆転しないように家で指導してほしい、朝ごはんをちゃんと食べさせてから登校させてほしい、宿題をちゃんとやるよう家庭で協力してほしい、など様々な要望をしました。ところがこのご家庭というのが、ローンを組んで家を建てた矢先に父親の会社が倒産して失業してしまったご家庭なんです。再就職したもののシフト制の派遣社員でありました。そのため母親も昼も夜もパートで仕事を入れなければならなくなっていました。それでも生活費が足りなくて、それぞれの実家や友人知人から借金をした結果、それらの人たちとの関係が破綻して、もう誰からも助けを受けられない状況、孤立した状況になっていたわけです。子供は夜遅く帰ってくるお母さんと会うために夜中に起き出してきます。そのため朝起きられなくて学校に行けない日があるわけです。そのうちストレスから父親から母親への DV が起こるようになり、ついに父親と母親が離婚します。お母さんが子供を引き取ったわけですが、お母さんとにかく夫から逃れたい一方で、慰謝料や養育費のことなどを取り決めないまま離婚しました。そのため、さらに経済的に大変になってしまったんです。余裕がなくなったために家はゴミ屋敷状態。しかし学校からは、お子さんの匂いがひどいです、ちゃんとお風呂で洗うよう指導してくださいとお願いが来るわけです。子供は完全不登校になりました。誰も信用できなくなったお母さんは、ますます精神的に追い詰められていって、子供に暴言を吐くようになりました。先生たちが訪問しても、もう誰も出てこない。という状況になってしまう。そしてついには子供と一緒に心中しようとこのお母さんが考えるようになってしまったっていうケース。まあ、これについてみんなでこう話し合ったわけです。もしも初期の段階で誰かがこの家庭の経済的な問題に気がついて、また両親の精神的なサポートや借金の清算やその他様々な福祉的援助を紹介できるなどしていれば、心中を考えるまでこの親子を追い詰めることはなかったかもしれません。しかし私たちも時に、この問題はあなたのせい、だからあなた自身が何とかすべきだというふうに上から目線で突き放してしまうことはないでしょうか。相手を知るところから私たちは始めたいと思います。こちらが何を伝えたいかだけではなくて、相手が何に悩んでいるのか、何にこだわっているのか、何につまずいているのか、それを知るところにまずは心を向けていきたいと思います。イエス様はこの女性の現在地から初めて少しずつ彼女をイエス様が本当に伝えたいところへと導いていかれました。私たちもそうしたいと思います。というわけで、二つ目は、相手をよく知りましょうということです。三つ目は、根本問題に触れること。根本問題。これを取り扱わなければなりません。決して乾かない水が欲しいとこの女性は言いました。それに対して16節で、イエス様は次のように言いました。16節、行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。 永遠の命に至る生ける水を手に入れるためにはどうしても避けて通れない問題だったからです。いや、むしろこの問題があったために彼女は神様が全ての人に与えようとしていらっしゃる祝福を自ら台無しにしてしまっていたのです。この女性は理由は分かりませんが結婚に5回失敗しています。結婚し離婚し結婚し離婚し、これを5回繰り返し、そして結婚そのものに疲れてしまって、さりとて一人でいることもできなくて、正式な婚姻関係にない男性と今は同棲をしている状態です。きっと町でいろいろ噂の種になっていたことでしょう。この女性は男性に裏切られても裏切られても、それでもなぜ男性に走ってしまったのでしょう。それは心の渇きを癒したいというその代償行為です。パスカルは、人の心には神様の形をした穴が開いていると言いました。神様以外のものでこれを埋めることはできない。しかし人は神様以外のものでその穴を埋めようとする。彼はそう言ったのです。この女性は神様の形をしたその心の穴を男性によって埋めようとしました。しかしうまくはまらないわけです。そこで案の定失敗する、がっかりして失敗する、こんなはずじゃなかった。しかし代わりになるものが見つからないので、また別の男性をその心の穴にはめ込もうとするわけです。神様以外のものを神様の代わりにすることを聖書は偶像礼拝と呼びます。偶像礼拝は罪です。この女性の場合は男性で心の穴を埋めようとしましたが、他の人はまた別のもので埋めようとします。例えば社会的な成功、他人からの称賛、お金、お酒、薬物、その他の快楽、そういったもので埋めようとする。その時は楽しい、その時は何か満足したような気持ちになるけれど、しかし心の中にヒューヒューと風が吹き込んでくるわけです。別の人は他の人のお世話をして感謝されることを代償行為にしています。もちろん他の人に愛の行為をすることは良いことですよ。しかし感謝されること自体が目的になってしまうと、相手にとって本当にそれが必要かどうか考えずに善意を押し付けてしまうことになります。そうなるとかえって余計なお世話になってしまうかもしれませんね。心の穴は神様しか埋めることができません。神様からの素晴らしい祝福をいただくためには、まずそれを受け取ろうとしてこなかったんだっていう自分の現実に気がつく必要があります。彼女の場合は、私は神様しか埋められないこの穴を男性によって埋めようとしてきたんだ。そして挫折して挫折して挫折して、もう今や、もう結婚すらしないで、それでも男性から離れられない、そういう状態になってるんだっていう、その現状を認めていく必要があるのです。その上で、神様どうかあなたがこの私を満たしてくださいとお願いする必要があります。さて、夫を連れてこいと言われた女性は、夫はいませんと答えました。するとイエス様は、自分には夫がいないと言ったのはその通りです。17節。そのように答えました。自分には夫がいないと言ったのはその通りだ。これは、よく言いましたねっていうニュアンスの言い方なんです。よく言ったね。よく言えたね。イエス様はそのように女性に声をかけました。イエス様は全知全能ですから、この女性が告白しなくても、その生活がどういうものかっていうのは、すでにお見通しです。しかし、あえてそれを自分で告白させたのです。それは彼女の罪を 糾弾して責めるためではありません。許すためです。そしてはっきりと自分の意思で神様の愛を自分はこれまで無視してきたのだ、その罪を悔い改めて神様の愛にその目を向けて欲しかったからです。だからイエス様最後まで言わせてませんよね。夫はいない、結婚に5回失敗しましたとか、今の生活している人は結婚関係にないけども同棲してるだけですなんていうことまでイエス様は言わせなかったんです。それは彼女自身がもうすでに自分の根本問題がそこにあるっていうことに気がついて認めていたからです。イエス様は私のことも皆さんのことも責めないで罪からの許しを宣言してくださいます。皆さんがイエス様を救い主だと信じたその瞬間、過去の罪も現在進行形の罪もこれから死ぬまでに犯すであろう未来の罪も全部完全に許してくださいました。そして皆さんは神様の大切な子供として神の家族に養子として迎え入れられました。神様からの無限大の祝福をいただく存在に変えられました。夫に関する話が終わると唐突に礼拝の話が始まります。19節から20節、19節から20節で彼女は次のように言っています。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。預言者にランクアップしましたね。今度はここまで学んでこられた皆さんには、なぜ唐突に礼拝の話が始まったのか理由がお分かりだと思います。彼女は神様ではなく男性によって心の渇きを埋めようとしてきました。それが今や本来この心の穴を塞いでくださる方、神様に直接目を向けて神様によってその渇きを癒していただかなければならないっていうところに気がつかされているわけです。しかし神様に目を向けると言っても、どんなふうに神様と交わり、神様と愛、そして礼拝したらいいのか分かりませんでした。というのはユダヤ人はエルサレムの神殿が神の臨在なさる場所、礼拝する場所であると主張し、サマリア人はいやゲリジムさんが礼拝の場所だと言ってたんです。一体どこに行って礼拝したらいいんでしょうか。彼女はそのように言ったわけです。するとこの疑問に対してイエス様は、場所や方法は最も大切なことではなく心が大切なのだと教えてくださいました。あなたの真実な心で礼拝しなさい。あなたのその感謝の心を神様にストレートに表現なさい。生活の中で素直にその喜びを表現してみなさい。エルサレムでもなくこの山でもない、その場所にとらわれない礼拝、霊と誠による礼拝を始める時代がやってくる。いやもう来てる。イエス様はそのように彼女に言ったわけです。この女性はだんだんドキドキしてきました。もしかしたらこの人は単なる預言者以上の方、昔からユダヤ人やサマリア人が待ち続けてきた救い主、メシアではないかしら。するとイエス様はそうだとおっしゃいました。それは私のことです。弟子たちにもまだ教えていないことを、半分外国人のユダヤ人からは嫌われ、同国人からも蔑まれていたこの女性に、イエス様は明らかになさったのです。女性は自分が神様に許されていること、 それどころか愛されていることを知って感動しました。このような私を神様は愛してくださり、許してくださり、この心の上渇きを埋めてくださる。満たしてくださる。私の内側からどんどんと喜びの泉が、感謝の泉が、愛の泉が湧き上がってくるようにしてくださった。そして、それを約束のメシアから直接聞くことができた。感動した彼女は思わず水瓶を置いたまま駆け出しました。そして町に向かって行きました。結局イエス様は最後まで水を飲ませてもらえませんでした。でもイエス様の心は満たされていたので、彼女は今まで避けていた町の人たちのところに飛んで行って、避けている話題について話し始めました。私のことをすべて言い当てた人がいます。この方こそ約束されたメシアではなかろうか。イエス様は彼女の人生を全く別のものに作り変えてくださいました。そして彼女の話を聞いて町の人たちが続々とイエス様のところにやってきたわけです。どうかとどまってください。2日間このサマリアの町にイエス様はとどまり、人々に神様のメッセージを語りました。町の人たちはこの女性に言いました。今や私たちはあなたから聞いたからではなく、直接メシアから話を聞いて、あの方を救い主として信じるようになりましたと言いました。彼女の人生が変わり、町中の人たちの人生も変えられていきました。同じようにイエス様にかかれば、皆さんや私の傷や痛み、そして恥も全部祝福の種に変えられます。皆さんにどんな傷や痛みや恥があったでしょうか。イエス様はそれを祝福に変えてくださったし、これからもますます私たちの人生を輝かしいものにしてくださいます。人生が変えられた私たちが人々に語るべきは、罪に対する神様の恐ろしい裁きではありません。神様の愛、神様の恵み、神様の祝福です。私たちが、皆さん一人一人が他の人たちに神様の祝福を語り、他の人たちを慰め励ます器となれるようにと、この一週間祈りつつ歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。天の神様、あなたはこのサマリアの女性の人生を180度作り変えてくださいました。同じように私たちの人生もあなたは作り変えてくださいました。これからも作り変え続けてくださいます。あなたのその愛の御業を心から感謝します。私たちも作り変えられたものとして他の人々にあなたをご紹介していくことができます。あなたのやり方に学び、他の人に接することができるようにさせてください。イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。